はい。だいぶわかりました。大乗仏教っていうのは幸せになっていくための教え。で、幸せになるためには善をしないといけない。善。善なんですね。善。この善っていうのは慈悲の心じゃないとダメなんです。慈悲。慈悲っていうのは何ですか？慈悲っていうのは自分の取ったものを相手の口の中に入れる。ね。相手の口の中に入れる。そして相手が喜んでくれたらそれで幸せ。ね、これが誠の善なんです。誠の善。ところが私たちは誠の善ができない。なんでか。なんでできないのか。なんでできないのかって言ったら、それはね、認めてほしいっていう心があるからなんです。認めてほしい。ね。認めてほしいっていう心があるんです。だからどうしてもね、どうしても相手の心から相手の幸せを念じて善をすることなんてできない。できないんです。ところが私たちはうぬぼれているから、最初はね、最初は相手のために善ができると思ってるね。うぬぼれてる。小さな慈悲の心ぐらいあると思ってる。思ってる。だから心からできると思ってやってみるんです。これが十九願。三願転入の十九願です。十九願でね、何のためにやるか。ね、うぬぼれを叩くためなんです。そう、できると思うならやってごらん。ね、心から旦那さんのために。できると思うならやってごらん。心から子供のために。できると思うならやってごらん。やってみる。やってみるとどうなるか。やってみるとね。無言になる。
やればやるほど無言になる。
そう、やればやるほど無言になる。
みんなそうだ。
はい。みんな、みんなわけじゃない。ここにいるなんか道見さんの一族が大体そんな感じ。大体そう。大体。
そんな。
ね。そこにともこさん。そうでしょ、そうでしょ、そうそうそうそう、笑って笑って笑ってちょうだいね。そうなんですよね。そうなんです。
そんな風に言われたらね。
そう、でもそれが自分の姿だわね。
いや、みんなそうなん、
ね、認めるしかない。
でその時に、その時に、ああ、私は小さな慈悲の心もなかったんだと認めるの。認める。ところがね、なんで私はダメな人間なんだろうって思う。ね、これ間違ってる。間違ってる。私は、それうぬぼれてるから、慈悲の心があって当然だと思ってる。慈悲の心があって当然だと思う。人間ってのは慈悲の心があるんだ。相手のためにね、心から善ができるんだ。と、うぬぼれてるからね、できないとね、なんでできないんだろうっていう、こうね、落ち込むんです。そうだ、人間っていうのはね、小さな慈悲の心もないんだ思ったら落ち込むことないね。僕らはみんな生きているって、ね、生きているから慈悲がないんだとかね。こうなるわけですよ。そうだそうだ、みんな慈悲がないんだとね。僕らはみんな生きているって、ね、生きているから認めてほしいんだってね。手のひらを太陽に透かしてみればってね。やっぱり煩悩しかないんだってこうね。あ、やっぱり僕って煩悩しかないんだってね。こうなる。ね。まかに流れる僕の煩悩って感じね。もうそんな感じなんですよ。
上手に収まった。
ね、はい、やっぱり楽しくいきましょうよ。歌も入れてね、少しずつね、少しずつ歌も入るようになってきた。最初真面目くさって話して申し訳ないですよね、本当にね。乗ってきた乗ってきた。乗ってきました。やっぱりね、笑い声見ながら話をね、聞いてほしいですよね。そうなんです。そうね、やっぱり説法ってのはね、聴聞っていうのはね、楽しく聞かないとね、楽しく聞い あはははって笑いながらね、聞いてきてほしいんですよね。そうそうそう。ね。そう、小さな慈悲の心もね、ないと。ないんだ。それが人間なんだ。あ、そうだったのかってなればね、落ち込むことはないんです。ところがね、真面目くさってね、私はどうして相手のためにできないんだろう。ね。そんなことできるわけないんですよ。できるわけない。新大将には決まってる。生じ消費もなき見にてって。言われてる。ね。言われてんだから、できないんですよ。できない。ね。不条理やかおまもし、お旦那様のために頑張ったってできない。全部自分のためだ。
わお。みんなないんですか。本当に
みんなみんなみんなみんなみんなみんなない。あるわけない。そう、あるわけがない。はい。あるわけない。あなたも人間。あるわけない。
なんだよ。
ね。あると思ってんだね。ね、あると思ってんだ。健全少女と現地でだけ。ああ、もう格好つけてるの、もう完全になりきってる。ね。なりきってるね。なりきってるけど、やるとどうなるかって言ったらね、心にはないから空っぽなんですよ。ね、心がそんな相手のように気持ちを起こす気持ちなんてない。だから心の中はね、空気、空っぽ、本心じゃない。ね。本心じゃないのね、本心だと思っちゃうからね、ああ、うちの旦那って人間じゃないんじゃないか。こんなね、相手の心、ことを思ってやってくれてるんじゃないか。そうじゃない。光景なんです。光景。みんなみんなみんな仮面をかぶってんですよ。
ジェイちゃんがびっくりした感じ。上手に言って
た。仮面をかぶってる人なんているわけないんですよ。仮面をかぶってない人は仏なんです。人間ってのはみんなね、嘘っぱちでね、仮面をかぶってるものなんです。光景なんです。光景。あの人ね、あの人だけはね、相手のことを思う慈悲の心があるんじゃないか。あるわけない。あるわけない。あったや人間じゃない。慈悲の心があったら仏なんです。仏って言っても阿弥陀仏なんですよ。
阿弥陀仏以外は、
そうなんです、
どんな仏様であっても、
そうです、ないんです。ないんです。そうなんです。仏様って言っても、
仏様でもない、
仏様でもない、仏様でも自分のことを認めてほしいから頑張ってんです。そうなんです。阿弥陀仏以外はないんです。相手のことを思う慈悲の心なんて全くないんです。
ありえない、
ありえない。そうなんです。そうなんですよ。それをね、なんかね、人間の文才でね、どうしてね、どうして相手、どうして相手のことを思えないんだろうね。ね、もうそれはね、スズメの兄弟がね、電線でね、大きくなったら何になる、大きくなったらクジラ、クジラなんかにはなれないんですよ。なれない。スズメなんだから、ね、スズメなんだからクジラなんかになれるわけない。なれるわけないのに、クジラになったらどうしようなんて話してるようなもんなんです。で、チュンチュン、チュンチュン、チュンチュン、チュンチュンって、ね、だけど大きくなっても、スズメはスズメ、チュンチュンなんです。人間は人間なんです。ね？人間は人間。ね？人間っていうのはね、認めてほしいって心しかないんです。ない。ないからね。ないから、不条理悪は思うまじってなんです。ね。ところがね、ここにたどり着けない人は何度も何度もね、なんで私は怒っちゃうんだろうってなる。なんで私はできないんだろうってなっちゃう。
ね、じゃあ、怒らなくなりたいとか、そうできるようになりたいとか思ってるってことは、阿弥陀仏になりたいって思ってるってこと
ですか。そうそう、阿弥陀仏だってことね。私は阿弥陀仏だ。ね、そういうことです。もうすでに阿弥陀仏だ。なりたいんじゃない。なりたいんじゃなくて、もうすでに私は阿弥陀仏。
なのにできない
。うん。
なんで阿弥陀仏、
なんで阿弥陀仏じゃないんだろう。ね。なんとも流れも華々しい。人間の分際で。
Oh!
高いところに立ってる、めちゃめちゃ高いところに立ってる、高いところに立って自慢できると登れてる。
恥ずかしいね。
なんで僕は、なんで私は阿弥陀仏じゃ、ね、阿弥陀仏に振る舞いなんだ、当たり前なんです、当たり前、あなたは人間、人間なんです、人間は人間らしく生きなさい。
勘違いであってもそういうの出してった方がいいんですよね。
はい、
勘違いであっても、正直に出してっていい、
認めて、そうですよ、認めてください。最初はね、慈悲の心があると思ってそこから始める、そこは19眼ね、19眼うぬぼれいっぱいの人が始めるね、慈悲の心がある、人のために尽くせるね、人のためにお世話ができるね、思ってるね、そして自分のね、思いをね、伝える思いを通す、なんて悪いことだと思ってるね。ところがね、19眼ね、善をやってみる、善をやってみると何がわかる、もうね、形だけ善ができてもね、もうね、心がついていかないってことがわかる。心がついてこないとどうなるの？
遅
れる。ね。そしてね、目で訴える。なんでわかってくれないの？目が怖い。そうなってくる。ね。ともこさん、そうでしょ。あなた、そういうような人。大丈夫、この話を聞いたら恥ずかしくなくなってくる。恥ずかしいので隠してるからバレちゃえばいいって。みんなの周知の事実。
そうなんですもんね。
そうそうそう。
トモコだけじゃない、みんなそうだ。
そうだ、みんなそうだ。ね、僕らみんな生きてる、生きてるからね、格好つけるんだ。そうだそうだ。ね、そうそう、楽しく行きましょう、楽しく。ね、そうなんです。何度も繰り返す、何度も繰り返す、何度も繰り返しても何度でもね、落ち込むんです。ね、なんで落ち込むか。聴聞が足りないからです。聴聞したらわかる。何がわかるか。なんだ、人間か。私は人間だったんだ。そうなんです。人間なんです。人間だから、認めてほしいという心を無気にしてね、行動することはできない。そうなんです。
じゃあできないっていうこと、自分が認めることがまた、
そうなんですよ。そうそうするとね、私は仏かな、仏のように振る舞えるかなと思ってたのが、ちょっとちょっとね、仏教初心者ぐらいに変わる。もうちょっと頑張るとね、やっぱ仏教初心じゃなくてね、ただの人間に変わる。そうだ、十九眼っていうのはね、人間の心を取り戻していく、そういう眼なんね。闇に隠れて生きるって、ね、俺たちは妖怪人間なのさってね、人に姿は見せられぬ、獣のようなこの体ってね、早く人間になりたいってね、人間になるんです。人間にならないとね、そう、闇に隠れて生きなくちゃいけないんです。そうなんですよ。自分がね、醜いと勘違いしちゃうんです。人に姿は見せられるってね、だから一人の方がいいってなっちゃうんです。獣のような、醜いと思っちゃってるんです。ね、早く人間になりたいってね、人間っていうのはね、人間っていうのは、そのままの自分なんです。そう、十九眼を実践していくとね、うぬぼれが消えるんです。そうだ、自分はね、醜いと思って、醜いってのは高いところにね、いるんです。高いところにね、こう立ってるんですよ。自分はね、高いところに立ってね、人を見下してる。ね。自分はそんなね、すごいことができると思ってる。ところが実際はできない。できないからね、私ね、醜い人間じゃないか。汚い人間じゃないか。いてはいけないんじゃないか。思っちゃう。ね。だけど、みんな、同じ。大して変わんない。特別自分が醜いわけじゃない。あなたの理想が高いだけ。高いだけ。みんなそんなもんだ。あ、みんな、 みんなそうなんだ、私と変わんないんだっていう。
理想が高いっていうところでみんな苦労してるんだよね。
そう、理想が高いんですよ。理想が高いから
人が作ってるんじゃなくて、自分がそれをその理想を高く、
そう、理想が高いからこんな心起こしちゃった、こんな醜い心起こしちゃった、
できないのに合わせようと。
そうそうそうそう、それが外に健全精進の、そう、現地での、うん、めちゃめちゃ高いところに自分がいるね、めちゃめちゃ高いところに自分をね、立ってるんです。立ってる。ね。そしてね、自分のね、心がついていかない。ついていかないからね、なんで私は醜い人間なの。目の前にね、理想の旦那さんがいる。大丈夫、OKですから。OK ですから。格好つけてるだけ。格好つけてるだけ。ところがね、うちの旦那さんはなんでこんなすごい人なんだろう。ね。大丈夫、OKですから。関係ですか、カッコつけてるだけ。なんだ、分かっちゃえばね、みんな同じなんだってなる。そうだ、私はみんなと同じ人間なんです。ちょっと頑張りすぎてるだけですね。頑張らなくてもいいんですよ。十分頑張ったんです。頑張ったんです。もっと認めてあげてください、自分のことね。私ってすごい頑張っちゃったんだな。ね、本当に頑張ったんです。頑張ってなければ。ならないならないならないならない、
笑いすぎだ。
そうそうそうそう、そうやって笑って笑って笑ってちょうだい。これからの説法で楽しくいきましょう。楽しくもう笑いこなげながらね、話を聞いてください。
楽しく
って言ったね。そうですよ、やっぱりね、話は楽しく聞かなくちゃね。ね、そうしないとね、本当にこうね、ロゴネイト聞いてね、もう真面目に腐って聞くよりは、ね、聞きなって笑いながらね、聞いてほしいじゃないですか。
そうだね。
そうそう。ね、下手だね、漫才よりも面白い。下手だね、芸人さんよりも面白い。ね、場をね、和ませる。ね、データでも面白い。そうなってほしい。ね。わかりました？わかりました？そうなんですよ、そう。ね、みんな光景なんです、光景。カッコつけてるだけ。そうだったんだ、そうだったんだ。それがわからないからね、自分だけこんな心を落としてるんじゃないか。そうじゃないよ、自分だけじゃない、自分だけじゃなくてみんなそうなんです。そうそうそう。それがわかるとね、なんだなんだ、そうだったのかなるだけなんです、なるね。そうだ、もう、私頑張りすぎちゃったわ。そうです、頑張りすぎた。頑張りすぎだよ。怒るんです。頑張らなかったら怒らない。だからもっとね、認めてあげてください、自分を。私、頑張ったんだ。そうですよ、頑張ってきたんです。頑張ってきたんですよ。いっぱいいっぱい、いっぱい頑張ってきた。それならね、そんなことはない。私はそんな、頑張ってない人がならない。ならない。頑張ってもない人がね、怒ることなんてないんですよ。不満が溜まることなんてないんです。ね、溜まるってことは、頑張ってきたんです。そこを認めるんです。そこ。私、頑張りすぎちゃったな。ね、そうなんです。頑張ってきた。頑張ってきたんですよ。頑張ってきた。ね。そうなんだ。私はね、頑張ってきた。頑張ってきたのにね、誰よりも自分がね、認めてないんです。もっと頑張れると思って。ね、頑張れちゃった。もっともっと頑張れる。なっちゃう。ね。かわいそう。誰？自分の魂が。あなたの魂はね、傷ついてる。悲しいんだよ。ね、もっと認めてあげなくちゃいけない。ね、もうアタックナンバーワンの世界ですよ。苦しくったって、ね、悲しくったって、ね、家庭の中ではファイトなのって感じ。で、アタック、旦那に、アタック、旦那に、ナンバーワンって感じで。
それでも聞いて頑張るのやめたらどう？
いや、頑張ることをやめるんじゃないですよ。頑張ったってことを認めるってことなんです。十分頑張った。
やっぱり頑張りすぎてるから頑張りたくない。
そうそうそうそう、そうなんですよ。だからもっとね、あ、私って頑張ってるんだってところにね、立つんです。
そしたらそのうちゆるく頑張るようになる。
いやいや、そうじゃなくて、ちゃんとね、私頑張ってるから認めてくださいって言えるようになるんです。
あ、そうか。
そうなんです。
それで満足になるってこと。
そうです。頑張ることが悪いことじゃない。ここ大事ね。頑張ることが悪いことじゃないね。頑張りすぎちゃった、これから頑張ることをやめようじゃないんです。頑張ったら頑張った分だけ認めてもらわないとダメだってことなんです。ね。認めてもらったらね、頑張った分だけ、にんまりとするんですよ。頑張ってよかった。なるんです。なるんです。
認めてもらえ
れば。そう、認めてもらえば。認めてもらってないからダメなんです。だからこうアタックアタックってね、旦那にってこうナンバーワンってなっちゃうわけ。ね、ねえねえ旦那ってね、こっち向いてってね、恥ずかしがらないでってね、もじもじしないでってね、そうやってこう声をかけなくちゃいけない。恥ずかしいって感じですね。やるんです、やる。だってなぜか、私のためにです。そう、自分のためにです。自分が認めてほしいからやるんですね。そうなんです。そう。だって私たちの種まきは全部ね、認めてもらうための行いですから。認めてもらうための。ね。認めてもらうために、私たちは頑張ってる。だから頑張った分だけね、認めてもらわなくちゃいけないんです。ね。ところが私たちは認めてほしいっていう心を隠して、慈悲の心があるかのように振る舞ってるんです。だからね、この認めてほしいって気持ちがね、満たされないから、全部全部全部ね、全部全部全部悲しみに変わっちゃってるんですよ。
無視されてるみたいな。
そう、無視されてるね、悲しみに変わっちゃってる。これが苦しみを生み出してるんです。
うん、頑張ったねっていう言葉と、
うん、
その給料でも、
給料ダメなんです。お金じゃダメなんです。
お金じゃダメ
なんです。お金じゃダメなんです。ちゃんと人がね、頑張ったね、
わんわんわ
ん言ってもらうことなんです。
言ってもらうこと
だ。そうなんです。
お金じゃない。
お金じゃダメなんです。お金じゃ満たされないんです。
わんわ
ん、お金じゃダメなんです。お金ではね、満足しないんです、人間は。
今時給300円だけど500円に上げてくれって言っても、
そう、それじゃ満たされないんです。そういう問題じゃない。そういう問題じゃなくて、ね、そう、よく頑張ったね、
ね、
言ってもらうことなんです。言ってもらうためにはまず正直に言うんです。僕はね、僕は認めてもらうために頑張ったんだ。そうだね、
それ言ってないから。
そう、そうです、お金を求める、お金を求める。それは結局認めてほしいという気持ちが満たされないから、この悲しみがたまる。悲しみがたまるからどうするか。悲しみがたまるから煩悩に走る。なんでか、煩悩に走ってる間は悲しみを見なくて済む。お金があればいくらでも現実をごまかせる。だからお金が欲しいんです。だけどいくら現実をごまかしても悲しみが消えるわけじゃない。消えない。だからいくらでもお金が必要になっちゃうんです。でもお金をいくらね、使っても悲しみは癒えないんです。
無力感ばっかり溜まって、
そうです、
存在価値も下がって、
そうです、そうです、そうじゃないんですね。その前に認めてほしいって言うだけなんです。ところが現実はね、認めてほしいっていう気持ちを言いたいけど、外に健全精進の層を現じてしまうんです。
言わないで、でも認めてほしいと思ってるからね。頑
頑張ったなって言われるとあそうかなんて言えないんですよ。
そう言えないんです。言えない言えないんです。言えない。なぜか人間だからです。あなたがこれを言えるのは仏だけ。そうなんです。言えないんです。これに話を聞くとね、そうだ認めてほしいってことね、言わなくちゃいけないね、言わなくちゃいけない。だから言えるか、言えないんです。言えない。なぜか人間だからなんです。皆さん人間だからね、言えないんです。言えない。やっぱりね、外に健全少女と原因しちゃうんです。そうだ、頭ではね、頭ではそうだ、認めてほしいってことを言えばいい。それね、へもなくやれたんだよ、仏。ね、さらっとやりね、やってのけちゃう。ね。それはね、覚悟が違うから。もう全然。だけど普通の人間はね、認めてほしいって思ってるけど、やっぱり外に健全少女の層を現じちゃうんです。で外に健全少女の層を現じるとね、また悲しみが溜まっちゃうんです。悲しみが溜まるとね、また煩悩に走っちゃうんです。で、煩悩に走るとね、また、自分を責めちゃうんです。苦しむんです。で、これをね、ぐるぐるぐるぐる繰り返す。繰り返すとどうなるか。繰り返すと、気の人心が立つんですね。そう、自身は元気。これ、罪悪生じの凡夫ってね。皇后よりこの方、常に模し、常に流転して、出気の縁、あることなしとにね、人心。気の人心ってのはね、ああ、こうやって認めてほしいって思いながら、外に健全生じの層をいつも現じるから、だから苦しみから離れることができずに、煩悩に走っちゃうものなんだ。分かってんのに、また、外に健全生じの層を現じちゃう。認めてほしいって言えばいいのに、また外のように健全精進の層現象、どれだけやっても抜け出せない。そうだそうだ、私はぐるぐると同じところを回ってるようなもんだと。ルテンリーネ、そうなんです。このルテンリーネって言うんですね。あら、私何してるんだろう。正直に言えばいい、正直に言えばいいのにね、どうしてもどうしてもね、同じことを繰り返しちゃう。ね。ルテン二を繰り返しちゃう。そうなんですよ。これが気の人心なんです。気の人心。気の人心で、なんで私は悪い人間なんだ、じゃないんですよ。同じことを繰り返すってことなんです。同じこと。どういうことか。正直になればいい。これだけ。簡単でしょ？正直に。ね。ねえ、なんなってね。こっち向いて。ね。これだけ。これだけだよ。簡単じゃないか。でもやってみるとね、やっぱり、笑顔で料理を作って。ね。怒ってる。自分がいい。そうなんです。で、なんでできないんだろう。認めてほしいって言うだけだ。言うだけなのにね、実際、また、外に健全精進の層、現じてしまう、自分がいるんです。
親子関係で、
はい。
健全精進の層が強いと、
そうそうそうそう。
なんか、認めてほしいんだから、なんかよくわかんない
です。そう、わかんなくなっちゃうんですよ。そうなんです。そうなんです。親は親でね、外に健全少女の層を現じ。子供は子供で、外に健全少女の層を現じ。お見合い状態。
健全少女の層を現じやってるから。
ね。
言ってくれたら嬉しいんだけど、
うん、
素直にもうもらえないんですよね。
そうそうそう。
跳ねつけてるんです
よ。そうそうそうそう。
うるせえと。
そうそうそう。
腹の中じゃ、
うるせえってね。そうなんです。
俺が。
そう。俺が人間なんです。
人間なん
です。そうなんです。人間。人間とはね、分かっちゃいるけど、ね。 歌でもありますね。ちょいと一杯のつもりで飲んでってね、いつの間にやらはしご酒ってね、食いがつきゃホームのベンチでゴロねってね、それで体にいいわけないと分かっちゃいるけどやめられないって感じね。ね、分かっちゃいるんです。分かっちゃう。認めてほしいってね。認めてほしいって言うだけなんです。言うだけ。
嘘でも、あ、頑張ったでしょって。
そうそうそうそう。
そうやって受け取ればいいですか？
はい。自分がまず言わないとね、うん、相手がね、言ってくれてもね、うん、信じられないんです。
自分が言わないから、相手のが受け取れないんだ。
そうです。
自分はもらうばっかりで。
うん。そう。自分もらってもね、疑いが起きるんです。本当かな？本気かな？かっこつけてるんじゃないか。
自分が疑って受け取ってるから。
そうです。
そうか、まずは自分だよ。
そうなんです。
人じゃない、自分。
そうなんです。
じゃあ人に認めてって言われた時に素直に、うん、本当にこの人頑張ったなと思って頑張ったねって言ってあげる。
頑張ったねっていうのはね、私たちはどうしてもね、頑張って正しい結果を出した時にしか認めないんです、うん、違うんですよね、分かってない。みんなみんなみんなね、正しい答えなんて出せないんです。正しい道なんて進んでないんですね。このね、全人類の中で正しい道を進んでる人なんて一人もいない。一人もいない。なぜか。失敗して失敗して失敗して失敗して、少しずつ少しずつ修正して、本当に正しい道に入るんです。
それ下手くそでも間違ってても。
いいんです。
頑張った
ね。そうなんですよ。それでいいんです。
心が。
そうなんです。あなたね。そうだ、いっぱい頑張ってきた。
下手くそだけど頑張った。
そうなんです。それでいいんです。あなたも頑張ってきた。それがいい結果にならなかったかもしれないけどね、頑張ってきたんです。そうなんです。それをね、正しい結果にならなかったらね、頑張ってきたものことが意味がないって思っちゃってる。違う。失敗するんです、みんな。頑張ったことはみんな失敗につながるんです。成功するはずがないんです。ね、
成功するはずがないこと、
正しい道なんて進めないんです。失敗して反省してほんのちょっとだけ正しい道に進めるんです。何度も何度も何度も何度も根性だけじゃない、何勝も回ってね、失敗を繰り返すことによって本当に正しい道にね、到達できるんです。失敗して当然なんです。だから相手が失敗しても頑張ったねだし、自分が失敗した時も頑張ってねって言ってもらったらいいんです。頑張ったことがね、悪いんじゃない。方向性が間違ってただけ。その方向性は間違った時に直せばいいんです。ね。頑張ってきたこと自体が悪いわけじゃない。みんなね、みんなみんなみんな幸せになりたいと思って頑張ってるんですよ。その心は間違ってない。だから認めてあげればいいんですよ。頑張ったねって。そして人からもね、頑張ってきたよね、認めてもらったらいいんです。ところがね、間違ってたんじゃないか。いい結果にならなかった。だから、頑張ってきたことは無駄だったんだ。おもちゃ、違う。
ぴょんぴょんぴょん。
違うんですよ。
ママ。
あなたが頑張ってきたのはね、いい結果を出すためじゃないんです。認めてほしいからなんです。そこをね、割り切らないと。いい結果が出る、出ない、関係ない。あなたが頑張ってきたのはいい結果を出すためじゃない。認めてもらうためなんです。だから認めてもらったらいい。
言葉に出すと。
そうです。
自分から先にっていうことは、認めてって言われなくても、相手を認めてい
い。違うんですよ。自分から先に認めてちょうだいって言うんです。相手を認めることが先じゃないんです。私が認めてほしいというのが先なんです。ね。私が頑張ってきたんだ。それをね、まず自分が認めるんです。そうだ、私は頑張ってきたんだ。頑張ってきたじゃないですか。ね。あなたは。ね。 すごい頑張ってきたんです。長女として。ね、倒れちゃいけない。支えなくちゃいけない。みんなの柱にならなくちゃいけない。ね、そうやってね、泣けなかったんです。頑張ってきたんです。そのうちね、頑張ってきたことすらね、わかんなくなっちゃってる。
俺、頑張ってきたんですか？
ね、頑張ってたんですよ。頑張ってなければ、ならない。それをね、もっと認めなくちゃいけないんです。そうなんです。認めなくちゃいけない。それをね、認めないとね、ね、認めないとね、あなたがかわいそう。そしてね、それを認めないとね、人を認めることはできないんです。あなたの弟さんを認めることはできない。この人もすごい頑張ってきたんです。この人なりに、すごい頑張ってきた。でもね、結果としてはね、いや、結果としては、形としてはね、人から見てね、こんな結果っていうね、形かもしれない。ね。そうそうそうそう。
常識の世界じゃ
そんな。そうそうそうそう。そうかもしれない。でも、それは、この人なりにね、すごく頑張ってきた結果なんです。それをね、心からね、頑張っててね、頑張ったねって言えないんです。よく頑張ったよって。ね。さあ、いろんな意味でね、失敗したかもしれないけど、でも頑張ってきたことには間違いないよって言えないんです。言えないんですよ。形としていい結果が出ない限りね、認められないんです。だから自分もそうなんです。
それは100点の自分も20点の自分も頑張ったね
って
思える風にならないと、
そうです、
相手に対して
もそうなんです、
10点でも20点でも
そうなんです、あげられないんです。そうなんです。そうなんです。頑張ったねって言ってあげられないんです。頑張ったんですよ。みんなみんなみんな。頑張ったんです。頑張ってない人なんていないんです。
それぐらいが個人で自分を認めてない。
生きてるだけっていうか、もう結局ね、みんな認めてほしいんですよ。そしてね、認めてほしいという気持ちをね、押し殺してね、頑張っちゃってるんです。頑張ったら認めてもらえるになってるんです。ところが認めてもらえないからもっと頑張らなくちゃいけないってなっちゃう。もっと頑張っても認めてもらえないとね、自分の価値を下げていくんです。ね。例えばこれぐらいで認めてもらえるはずだと、ね、思ってたと。ね。ところがそれで認めてもらえないと、もっと頑張らないと認めてもらえないになっちゃう。それは自分の価値を下げてるんです、その分だけ。それでも認めてもらえないともっと頑張らないともっともっともっともっとってなるんです。こんなに頑張らないと認めてもらえないんだなっちゃってるんです。それだけ自分の価値が下がってるんです。そうなんです。自然と自分の価値を下げてるんです。ね。下げてるんです。そうなんです。気がつかないうちに自分の価値を、自分の存在価値を、自分を安く売ってるんです。だからね、頑張ってないことになっちゃってる。ところが頭ではね、できるつもりになってるけど、魂がついてこない。だから、なっちゃう。そうなんだ。もっと認めてもらうしかないんです。
人に先に頼んだ方が自分でも認めやすくなるんですか？
そうなんですよ。自分が先じゃないとダメなんです。自分が先なんです。自分が勇気を振り絞ってね、ね、認めてくださいって言わないとね、このね、嘘の壁みたいなね、疑いの壁みたいなものがあってね、 人を心から信じることができないんです。そう。ところが実際はどうか。実際は、できない。だから気の人心が立つ。そうだ。そうなんだ。できない。分かっちゃいるけど、できない。じゃあどうしたらいいのか。どうしたらいいのか。そこに書いてある。ね？どこに書いてあるか。この後に書いてある。ね？260ページ。如来の眼線今さずば。区界を兼ねか渡るべきと。如来の眼線って何か。如来の眼線っていうのは仏です。仏、阿弥陀仏ね。260ページの上、生じ消費もなき身にて有情利益は思うまし、如来の眼線今さずば。そうなんだ。そうだからこそ聴聞が大事なんです。聴聞なんだ。心を変えるのは聴聞なの。あなたは自分の力に頼りすぎてる。自分の力でできると思ってる。できるわけない。あなたは人間ね。この心を変えるのが聴聞なんだ。そうなん。聴聞によって心が変わるんです。あなたの力なんてね、無意味。自分で頑張ってできない。当たり前。あなたは人間、できるはずがない。だから聴聞で変わるんです。だから私たちは聴聞をするんです。そうなんです。できないことをできるように変えていくために聴聞があるんです。これが二重眼。二重眼っていうのはね、十九眼でうぬぼれが叩かれて。ね。自分の力では、自分の心を変えることはできないんだと知らされるんです。だからこそね、自分の心を変えるのはね、聴聞しかないってなんです。聴聞なんですよ。自分の心はね、聴聞でしか変えられないんです。ね。だから二重眼はね、そうだ、他力に入っていくんです。他力っていうのはね、阿弥陀仏の力、阿弥陀仏の力って聴聞によってかかるから。そうだ、私の心を変えるのは聴聞しかないんだと。そのね、仏法を伝えてくれるのがね、善知識。善知識こそ、如来の眼線なんです。そうだ、私をね、浄土まで引っ張ってくれる人なんですよ。ね、その人が、命がけで説法してくれる。ね、説法することによって、心を変えてくれる。ね、これからのね、聴聞ってのは、汚れを取るためじゃない。功徳をね、もらうためじゃない。汚れなんてこれで終わり。功徳なんてこれで終わり。こんなのね、どうだっていい。これから大事なのは、心を変えるためにね、聴聞するんですよ。一回一回の聴聞でね、自分の心を変えていくんです。そのために聞く。そのために教えを聞いていくんです。これが、これからの聴聞なんです。一回一回でね、自分の心を変えてね、変えて、一歩一歩前に進んでいくんですよ。一歩一歩。何のために聞くか、心を変えるために聞くんです。心を変えさせるのが、説法なんです。聴聞なんです。ね。それが如来の眼線なんです。それがなかったならば、私たち聴聞をしなかったならば、どうして、健全精進の層を減ずることをやめて、正直になることができるだろうか。区界をいかにか渡るべき。そうだ。聴聞しかないんだ。ところが私たちうぬぼれてる。 自分の力で頑張ってみる。ダメだった。落ち込む。当たり前なんですよ。当たり前。自分の力でできるわけない。それができると思ってる。思ってる。うぬぼれも甚だしい。できるわけないんです。そう。それ自力とは言えない。自分の力。そう。自分の力でできると思ってる。そう、うぬぼれ。自力とは違う。自力っていうのはね、自力っていうのは、このね、認めてほしいという気持ちをね、隠して一生懸命頑張ること。これは自力っていうの。自力で頑張るっていうの。一生懸命頑張ってね。頑張って頑張って頑張って、頑張って頑張って頑張って認めてほしいという気持ちを隠してるからね。相手のためにね、一生懸命やれると思ってる。これ自力。今言ってるね、これはね、自力とは言わない。自力じゃなくて自分の力。そうなの。偽情みたいなもんね、偽情。ね、疑い。そうだ、阿弥陀仏の本願を疑ってんの。阿弥陀仏の本願しかね、私を救えない。なのにね、疑ってる。本当かな？だから自分の力を当て力にする。自分の力でね、渡れるわけないんだよ。自分の力で変われるわけないんだよ。できない。当たり前なんだよ。できなくて当然なんだよ。ところがね、なんでできないんだろうって落ち込む。ね？当たり前のことをね、当たり前だと思ってない。それはね、阿弥陀仏の本願力を疑ってる。これ偽情って言うんです。偽情。自力と偽情は違う。偽情なんです、これは。偽情。阿弥陀仏の本願を疑ってるんです。聴聞でしか変われないんです。私たちは。それを信じてね、聞いていくんです。正直になるには、聴聞しかないんだ。聞いていく。それに疑いが晴れるところまで聞いていくんです。だから二重眼はね、偽情が問題になる。信じきれないんです。信じてね。信じてるけどね。信じきれないんです。やっぱり自分の力で頑張らないといけないんじゃないかってなる。そうじゃない。自分の力ではね、無理なんです。無理。阿弥陀仏の本願力でしかね、自分を変えることはできないんです。ね。できないんです。
そうやって聞いて、うなずいてるけど、やっぱり疑ってる自分が
いる。やっぱり疑ってる自分がいるんです。
それは、なんか結構続けていきそうなん
ですね。そうです。そうなんです。だから、二重眼じゃなかなか疑いが晴れないんです。疑いが晴れない。そうだ。疑いが晴れた時がね、十八眼の世界に出たってことなんです。そうなんです。もうね、苦しむことはない。そうでしょ？できなくても、聴聞しかないってなるから。落ち込むこともない。そう。それを打ち負かせるって言うんです。そうなんです。
そこまで行くのに、すごい時間かかる。疑いが晴れない。
ね？それが、一心になるってことなんです。それが、一念になるってことなんです。ね、そうした人はさっき書いたように往生必ず定まりますそうだ弥陀の心に必ずなることができるいつか浄土往生した時一心になった人がこのね二ヶ白道を進んで浄土往生まで到達できるんです一念とはそういうことです一年っていうのは、阿弥陀仏と同じ心になることじゃなかった。間違えてた。ね。一年っていうのは、一心になることなんです。一心っていうのは、もう疑いが晴れて、ね。疑いが晴れて、そうだ。もう、打ち負かせるしかないんだと。こうなることなんだ。
というか 任せるってなんか分かってるつもりはしてるけど全然分かんない。
そう、打ち任せるっていうのはね、そうだ、壁にぶつかった時にね、阿弥陀仏のお力しか解決する方法はないんだと。それがね、本当に分かった時なんです。分かった、そうだ、だからもう悩むことはない。聴聞でしか答えは出ないんです。そうだ、悩んでいてもしょうがない、聴聞で答えを出そう、聴聞で聞こうと。そうだ、そうなんだと心が打ち負かせならば、その人に不安はない、悩みはない、できないからといって落ち込むこともない、聴聞しかないからだ。自分の力でできないのは当然なんだ。これが二種人心なんです。二種人心が立った世界が十八眼なんです。十八眼になった人は、往生必ず定まりなんです。もう、疑うことはない。まっすぐまっすぐ、浄土まで進んでいくだけ。その人は、やがて必ず、浄土に往生し、弥陀と同じ心になる。これが、三眼転入なんです。また、詳しく説明します。